口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストはバンドエンドオールのボーカル&ベースのサトスさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。
サトスさん、
はい、
EP 発売おめでとうございます。
ありがとうございます。おかげさまで、
結構売れてるみたいですね。
ちょこちょこ。いや今までで一番売れてんのかな。
お、来ました
ぐらい
ちょっと待って、あのね、マキさん、これは大変なことだよ。
はい、
普通さ、ヘビーメタルミュージシャンが売れるって言わないわけですよ。
そうね。
パターンですからってなったら、これは相当売れてる。
いやいや、ヘビーメタルの中で、まあ、売れてるって難しいですよね。でも、割と出てんのかな。ありがとうございます。
ちなみに、リスナーの方、今ちょっと曲流れていて、もちろんこれからエンドオール初めての方もいると思うんで、サトツさんにね、ちょっと語ってもらいたいんですが、その前に、サトツさん、ちょっと聞いてください。
はい。
あの、まあ、だいぶ前ね、サトツさんと僕が、ちょっとライブ会場で会って、まあ、もちろん僕は一方的に見てましたよ、エンドオールは。だけど、まあ、こうなんていうかね、こう、わざわざ、なんか X とか連絡はしないじゃないですか。一応大人の関係だから。ね。だからこの前、EP を聞いて、めちゃくちゃ良かったんですよ。めちゃくちゃ良かったから、俺さ、ついもうメール打っちゃいましたもん。
先行配信してたんですよ。で、その配信聞いていただいたみたいで、すぐ連絡いただいて、めちゃくちゃ嬉しかったです。
めっちゃ良かったですみたいな感じで。
ありがとうございます。本当嬉しいです。ありがとうございます。
で、今出囃子かかってるんですが、
はい、
佐藤さん、改めて、はい、エンドオールというバンドとか、はい、音楽性、あるいはちょっとメンバーの方のちょっとご紹介なんていただけると嬉しいです。
そうですね。
はい、
エンドオールと言います。初めましての方が本当に多いと思います。
はい、
でもう実はもう15年やってまして、結構メンバーチェンジも多くって。
そうなん、あのね、マキさん聞いてください。ライブ見るたびに昔はメンバー違った
それこそ音源3枚4枚アルバム出てるんですけど、全部メンバー違うんですよ。
しかもね、俺のうっすらとした記憶では、サトスさん立ち位置も違った。
あ、多分前4人だったんで。
あ、そっか。俺も
その頃
記憶がめちゃくちゃだ。
その頃見ていただいたのかな。
なるほど。で、音楽のジャンルとしては、まあ、いわゆるメタル。
そうですね。
は
いはい、ヘビーメタル。まあ、スラッシュメタル。早い。昔の古き良きというか、どこかで聞いたことあるような、心温まるスラッシュメタルをずっとやってたんですけど、今のメンバーになってちょっとだいぶ音楽性は変わってきたのかな。
いや、なんかね、すげえ洗練された感じがして。
はい。こんな洗練されたバンドじゃねえだろみたいな意見ももらうんですけど。
ああ、そう。
割とちょっと、まあ、昔から、ロックンロールな要素はあったと思うんですけど、なんかそういうところが前面に出たのかな。メロディックな部分も増えたし、そう、洗練されたというのは結構リズムがめちゃくちゃ複雑で、そうですね。
いや、かといって多分好きだろうなみたいなジャンルはちゃんと色濃く反映されつつ、
よかったです。
モダンヘビネスですよね、いわゆる。
そうですね、あとはもうとにかくキャッチーなものが好きなんで、わかりやすくて、なんかシンプルにかっこいいなと思えるような音楽をやりたいなと思って、
質問です。
はい。
セルアウトとその違いってどこら辺の境界があるんですか。
え、セルアウトって何ですか。
要するに、あの、売れ線。
完全
売れ線で。
わかりません。
これもう固有名詞出したくてたまらない。あの、メジャーに、あの、魂を売ったようなあの人たち。
わからないけど、
はい。
魂を売ってるつもりは我々はありません。
ああ、もちろん。
なんだろう。打ち込みがもっといっぱい入ったらとか、
あ、
もっとキラキラしたらとか、
キラキラした、
女性メンバーが入ったらとか違うかな。
なるほどなと。でもあれでしょ、相当昔からの好きなやつと最近の新しいやつを、メンバーもすごい若くなっていらっしゃるから、
はいはい、あ、そうですね、だから、あ、割とモダンな要素は入ったかも。
あ、モダン、
ここ最近で。
俺あとドキッとしたのが、あのなんかバッキングのギターがわざとなくて、
はい、
あのベースだけのやっぱりギターソロがあったりとか。
ああ、そこは狙いましたね。
あ、やっぱり、
ちょっと生っぽさを出したかったんですよ。まあ、でもレコーディングもせーので撮ってるんで、
一発撮りですか。
一発、まあ、重ねてはいるんで、まるっきり一発撮りはないんですけど、弦楽器2本とドラムはせーので撮りましたね。
なるほど。
はい、
でちょっとルーツを遡ると、
はい、
エンドール自体が2009年ですよね。
2009年ですね。多分ライブやり始めたのがそこら辺だと思うんですよ。
その時のコンセプトってサトスさんどんな感じだったんですか。
いや、もう、アンスラックスとかスラッシュ、アンスラックスとかメタリカみたいなヘビーメタル、スラッシュメタルやり、今みたいに。
ちょっと待ってください。はい、ということはアンスラックスからですか、やっぱエンドールは。
もちろんです。
ビーオール。
エンドオール、
エンドオール、
あのステートオブユーフォリアの1曲目、
はいはい、
あれ、あの、よく全部終わりにするみたいな、そのネガティブなイメージでバンド名取られることが多いんですけど、で、ビーオールエンドオールっていうのは、その一番大切なもの、 なんか原点回帰的な意味ですごく大切なものって意味みたいで、うん、その意味がすごい気に入ってて、まあ俺にとっても、うん、ファンの方お客さんにとっても大事なものでありたいなっていう意味でエンドオールっていうのをドメインにさせてもらってます。
佐藤さんね、今始まった瞬間に、はい、リスナーの方置いてきぼりでこのまま行きましょう。
あ、いいですか。
行きましょう。エンドオール、アンスラックスでしょってこの会話普通の人は通じないと思いますが
通じない、アンスラックス知らないですか。
いやいや、違う違う、この大の大人が盛り上がってるのが最高なわけですよ。多分今エンドオール検索した人多くなったと思います。
ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しい。
ちなみにやっぱりスコット派ですか。
いや、なんだろう、何派って言われると、はい、俺でも
俺 SOD なんですよ。
ああ
、あー、あーで多分スコット派ですか。いや俺 SOD なんですって、この会話自体が多分普通の人
まるっきり、ま、何言ってんのって感じ感じ、日本語ですかみたいになってると思うんですけど、ね、日本語じゃねえか、
僕はチャーリーとスコット派なんですよ。
そうですね。でもだから最初、うん、曲がない時とか SOD のカバーとかやって
ます。本当ですか、
はい、初ライブメタルスラッシングマットやったと思います。
マジですか、そっからなんと遠くに来てしまったもん
です。いやいやいやいや、ね、でもアンスラックスも案外複雑なんですよ、リズムとか。
いやでもじゃないと あのタイトさできないですよね、上手い人たちじゃないと。
歌詞が結構真面目だったり、アンスラックスも、そこら辺も結構好きなんですけど。
なるほど。だからアンスラックス、 SOD、 MOD なのか分かんないですけども、そこら辺のじゃやっぱアメリカなんですか、ルーツ。
アメリカルーツ、アメリカ、そうですね、アンスラックス、メタリカ、とは5つ俺がモーターヘッド死ぬほど好きだったり、なんかプログレッシブなバンドも好きなんですよ。
あ、だそこら辺がヨーロッパなんですね。
ヨーロッパですね。
あ、なるほど、はい、そこで来るわけです、はい、あのちなみに僕がですね、おーと思ったのは、ほらかつてヘビーメタルの祭典というのかな、バッケン、
はい、
バッケンオープンエアってあるじゃないですか、
はい、
だ多分ですけど、これ褒め言葉ですよ、はい、褒め言葉でエンドオールが最初にきっかけを作ったという言い方できるでしょ、
はい、いやいやいやいや、
それ言い過ぎ。
メタルバトルは実はもう10年目なのかな、
うん、
で我々が出たのが5年前とか6年前とかなので、はい、その前から正直あんまり話題になってなかったのかな、話題にできてなかったのかなっていうような、
リスナーの方にここだけ補足しておくと、はい、まあ、ドイツの世界最大の、
前世界一って言われたんですけどね、世界最大って今ヘルフェストに抜かれ、なんか動員抜かれちゃってるっぽいんですけど、はい、まあね、1年に4日間だけドイツのクソど田舎で9万人の、
9万人の
メタルマニアが
メタルマニアかっこビール好きかっこ閉じるみたいな人たちが集まるところがあって、
世界中から
で、そこでオープンエアーでいいんですよね。オープンエアーっていう、まあまあ、全世界は言い過ぎだけど主要国から送られてきたメタルバンドの人たちがコンテストを行うと、は
い、そのメタルバトルっていうイベントがその2日間あって、うんうん、バッケンオープンエアフェスティバルっていうの中で4日間あるんですけど、その4日間の前2日間で行われるんですよね、うん、なんかそれ各国で勝ち残った若手バンド、若手バンドじゃなくてもないけど、うんうん、メジャーじゃないバンドが、
いやいや大好きですけどね、2018年に出られて、でこれが結構、まあこれ謙遜抜けでエポックメイキングな出来事でしょ、日本のバンドとしては。
そうです ね一応毎年やってたんですけど、まあ、我々もそのコンテストで一応日本の決勝で優勝したんで出させてもらいました、うんうんうん、
だから結成して9年10年後にドイツのヒノキ舞台 で、ね、はい、でこちら側がサトスさんのですね、体調が心配になるぐらい最近ライブもやってますもんね、
は
い、
そうですね、ライブはもともと多い方なんですけど、うん、最近特に多いですね。
ね、あのリスナーの方も今じゃあどういう音楽なのかっていうのをちょっとすごく気になってると思うので、うん、ここでちょっと1曲2曲ちょっとかけてみたいんですが、これはやっぱり1曲目2曲目ってアルバム EP の顔になると思うんですが、ピースバイピースから続けてゲットイントアワーレイジっていう、これやっぱこの曲構成を EP の最初に持ってきたってあれでしょ、妙でしょ、一つの。
あ、そうですね、まあ、特に Get Into Your Rage っていうのが今回の音源のタイトルにもなってるんで、タイトルトラックっていうことで、うん、まあ、まずこれを聞いてよっていう
ようなっていうことですね。よし、じゃあリスナーの皆さん、じゃあ早速ここで聞いてください。エンドで Piece by Piece、 続けて Get Into Our Rage です。ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません、申し訳ございません。ということで佐藤さん、
はい、
これいいんじゃねえかと思った人、はい、どういう行動を取ったらいいかというと CD ショップに行くんですよね。
CD ショップ、いやライブ来てください。
あ、やっぱり
よかったら、ライブ来て乾杯しましょう、う
ん、乾杯しましょう、ね、でもね、これは ごめんなさい、これだけ、これぐらいは台本読みますよ、はい、ボリュームしますよ。ですね、過去最高の夫人 でこの5曲入りの EP Get Into Our Rage なんですが、これはですねすごい記念碑的な作品ということで iTunes ストアのメタルチャートで1位を獲得ってことです
ね。ね、特号ちょっと驚きましたけど、まあ自信作ではありました。はい、おあと、まあ、最高の婦人って、まあ、正直自分で言っちゃうんですけど、ユーゴのやってて今一番いいかな、かっこいいかな、楽しいかなっていうのは。
なるほど。そうさん、その楽しいっていうのはどこら辺にあるんですか。
やっててやっぱり、うんうん、かっこいいことできてるなっていう自信もありますし、まあツアーやってて、まあいろんなとこ行ってかなりいろんなとこ行かせてもらいました、
うんうんうん、
反応も楽しいし酒飲んで楽しいし。
それもね。そうさんね、はい、この曲が流れていた時にちょっと聞こうと思っていたんですが、はい、今回この音の抜けがかなりいいですよね。
そうです
ね。これなんか工夫なさったんですか。
いや、うん、特にこっちとしては狙っていたのは、まあ、プロダクションとかそのエンジニアも今までと変えたんですよ、
うん、
で特別そのヘビーメタルに特化してない布陣でやりました。
あ、それは意図的に。
それはちょっと狙ったかな。
あ、
でもいつもだったらもう、うん、目指す音源とかも用意してこういう音源のこういう音にしてくれみたいな話をしながらミックスマスタリング進めていくんですけど、特に何も言わないでもうできた終わった音がすげえかっこよかったんで、あ、いいじゃんっていう感じで、
それなんかサウンドプロダクションのなんかマイクの立て方だとか、なんかミキシングがとかじゃなく、
まあ、そこら辺はもうエンジニアにお任せしてしまいました。エンジニアの方もいつもライブの PA をやってもらってる方だったので、うんうん、なんか本当信頼してお任せできたかなと。あとまあさっきも言いましたけど、せーので撮ったというか、そういう生っぽさ、うん、あのライブ感みたいなものは大事にしたかったので、うまく表現できたのかな、そういうのをパッケージできたのかなとは思ってます。
そうそうね、ね、バンマスがベースシストって場合ってどういうような曲作りになるんですか。
はい、結構面白いと思います。面白いと思うんですけど、俺がギターマジで弾けないんで、俺ベースで
リアルダンディルカですね。
いやもうリアル
ダンディルカ、
でもやっぱかっこいいバンドってコンポーザーがベースプレイヤーなんですよ。
あ、なるほど。
アイアンメイデンとかモトリークルーとか、
ね、ああそうか、
はい、
モトリーもそうだ。
そうです。
あ、いわゆるスティーブ・ハリスまでは想像できたけど、そうだ、はい、モトリーもそうですね。
そう
あのギターの人単なるお飾りって言われてますもんね。あ、これ絶対これは絶対怒られる
んですか。あれミック・マーズファン多いですから怒られますよ。
え、ミック、そうか、あのね、ドキュメンタリー映画っぽいやつでも全く出てこなかったのミックマーズ。
ミックマーズは、ね、多いですからね。
え、それで、リアルダンリルカとして、はい、ダンリルカってベーシストですね。なんてニュークリアアソルト。
ニュークリアアソルト。あ、今アンスラックスも復帰してますね。
復帰しましたね。
ちょっとドキドキしますよね。まだちょっと
ツアー行きたいと思っちゃいます。あ、また話ずれちゃった。佐藤さん話戻しましょう。もしてバンマスがベーシストの時はどんな曲作りかっていう。
本当にギターが弾けないので、
はい、
ベースでリフ作っていくんです。ベースで。ある程度フレーズを作っていって自分の頭の中にはもうできてるんですよ、
はい、
あれの何みたいな、うん、だからもうすげえ漠然とあれっぽく弾いてとかちょっと変な音出してよとか言いながら言うのを全部ギターの岡ちゃんが、
じゃあダウじゃなく、
はい、
スタジオで化学反応を楽しむかのように
もう汲み取ってくれて、
これまさにこの曲作り、
よくメンバーにすごい漠然として、うん、俺が興奮しながら、うん、あのエクソダスのあれだよ、あそこっぽい感じだよ、
これは相当メタル基礎教養が高くないとそれについていけませんね。だってエクソダスのあれとかでしょ、あのみんなが車に乗ってるアルバムのとかやつでしょ。
インパクトズインミネントの3曲目のアンジャンとか言いながら、ちょっと何言ってるか分かんないっすよとか言われながら曲作ってます。
でも最近佐藤さんそれいいですね、サブスクでパッと聞かせることができるわけでしょ。
あ、こういうやつ。そうなんですよ。そうなんですよ。
なるほど。
ある程度まとまったら、そのギターの岡ちゃん家でちょっとデモ作ってみたいな形でやりましたね。
うんうん、でもあのギタリストの方はなんか私が聞く限りは正統派のレッスンを受けてるような感じですね。
あのかなり、うん、いろんな勉強をしてるギタープレイヤーです。ただ音楽的な懐がめちゃめちゃ広いので、
はいはい、
まあヘビーメタルだけじゃなく。
うんうん、
エンドルに入る前は地元名古屋の方でインストバンドやったりしてた
人なんですよ。インストって何系の、フュージョン系のですか。
基本的にはハードロックですけど、まあ若いんですけど、エディ・ヴァンヘイレンが好きだとか
言う
ん
で、そうですか、
はい、
ギターヒーローは、
はい、
で
も案外それこそスラッシュメタルにはあんまり精通してなくって、
うん、
いわゆるハードロックとかでもう J-POP とかも詳しいし、
そうですか。
はい、この前、うん、新曲のミュージックビデオをリリースしたんですけど、うん、Go Against the Grain っていう曲なんですけど、そのギターソロはビーズっぽいって言われます。
あ、タック松本っぽいっていう、はい、 ことですか。でそれでなんか DAO とかで一人の世界観を広げるというよりかは化学反応で徐々に徐々に
そうですね、とりあえずスタジオでやったことをっていうのを大事にしてますかね、う
ん、そっか。だからサトスさんとさっきのね、はい、ラジオ収録前にお話ししていた内容がつながりました。だからこそライブをやればやるほどどんどん変わっていって、
そうですね、
で録音したやつがもう変な話もフル新聞で、
はい、
でも今の自分たちはもっとどんどん進化
してる。そうですね、ライブバージョンじゃないですけど、ああ、うん、まあ単純に俺らライブめちゃくちゃ速くなるんで曲が
それもありつつ、クリックをだからあれだことだからないからないから
もっとドライブ感とかそういうスピード感みたいなのを大事にしたいので、うん、あと歌い回しとかも結構もう変えちゃったり、
うんうん、
コーラス入ってないけどコーラス入れた方がかっこいいよねみたいなこともやってるんで、とかあんまりMC をしないようにしてこれ酔っ払うと喋りすぎちゃうんで、
なるほど、
曲続けるときにちょっと違うブレイク入れたりとか、ライブアレンジみたいなものがすごい、はいはい、多いバンドだと思う。
ってことはまたもう一曲かけたいんですけど、はい、さらにこれを聞いて予習してライブハウスに来てくれということですね、
は
い
は
い、
それめちゃくちゃ嬉しいです ね、 ですね。
ってことは続々 EP から流したいんですが、
次の嬉しいです、ありがとうございます、うん、
いいですか、はい、エンドールでエンプティーマインドです。あの佐藤さん、ちなみにこのレーベルの話もちょっとせっかくですので、
あ、
はい、ご紹介いただければ。
あ、渋谷メタル会レコーズっていう、まあ言うなれば自主レーベルっていう形で、もともと渋谷メタル会っていうイベントをずっとやってたんですよ、はい、私と渋谷サイクロンの店長 の、 あのココバットのギターの関さんと2人で、うん、あの夜中にバンド仲間集めて DJ やりながら酒飲んでるだけだったんですけど、なんかそのうちイベントとかやり始めて、この前も渋谷メタル会フェスって言ってサイクロンとギャレット2会場で先手めてみたいなことやらせて
もらって、行きました、
行きました、ありがとうございます。結構今盛り上がってて、それこそセックスマシンガンズとか、
うんうん、
ボルケーノとか大先輩、結構日本では有名なヘビーメタルのバンドも出ていただいて、まあ毎年やっているのかな、そこでちょっとレベルみたいなことをやってみようよっていうことでちょっとリリースさせてもらいました、うん、なのでいろいろ中でやってるのは私と正規さんです。
あの何か今後のアーティストの拡大っていうのを考えてるんですか。
特にそのリリースに関してはあまり先のことを考えてない、うん、とにかくエンドオールのフィジカルをリリースするためだけに作ったようなただあの一回コンピレーションアルバムみたいなものを作ったんですね。あのそうやってメタルカフェスに出てもらってるバンドとか、それこそラジオでも出ていただいたのがサウザンダイズとかセーブルフィーズも参加していただいてて、この中みんながあんまり動けない時にちょっとコンピ作って、あの日本のメタル知ってもらおうよって形で、そういうことをまたできたらいいのかなとは思ってます。
ですよね。
フェスの規模もちょっと拡大していきたいので、そういうのに合わせてコンピだったり、まあ国内のライブハウスで頑張ってる日本のメタルバンドを盛り上げていけたらなというところからスタートしたような、う
ん、でなんか前回思ったんですけど、
はい、
もう本当に若い男性女性も多かったですよね。
そうですね、
でね、
特にあの、うん、今回4月27日に渋谷メタルカフェス2024という形でやらせてもらったんですけど、うん、幅広い、
うん、
一口にヘビーメタルといってもいろんなバンドいるんですよ、
うんうんうん、
そのなんかすごいいろんなヘビーメタルが出てくれたんで、うん、割といろんなお客さんが来てくれたのかな。
だからこれね、はい、もう僕40代中盤だからおっさんの話なんですけども僕が15歳から見てるメタルとか、はい、ハードコアとか、まあ、どっちかというとハードコアパンクに近い、ねはい、人たちと比べると、はい、今の10代20代の演奏力って高すぎません、は
い、だと思います。
あれなんですか、
めちゃめちゃ演奏力高いんですよ。
あれなんで YouTube とか見てるからですか、
うん、演奏そうなんですか、めちゃめちゃ練習するんですかね。
ね、
酒飲まないから。
酒飲まない、あ、そうか。それもあるわ。でもある。
いや、昔のハードコアパンクの人ってみんな酒飲んで
る。いや、ほんとね。いや、これね、何をこうつなげたいかというと、はい、台本ほとんど消化できてないんですが、
はい、
この告知だけはやっとこうとちゃんと思いましてね、告知だけはね。で、ぜひですね、あの、せっかくなので、
はい、
このリリースに合わせたツアー、があるということで、次はどんなスケジュールなんでしょうか。
リリースツアーらしいリリースツアーは一旦一段落しているので、うん、都内でちょこちょこ決まってます、うん、大きなイベントも決まってるので、はい、7月15日にワイルドサイド新宿ワイルドサイド東京、
うん、
オーストラリアのミステリーっていうバンドだったかな、
へ
ガイタレのサポート、
はい、
あとは7月19日これもエクサルシスっていうスラッシュメタルバンド、はい、どこだっけな、
うんうんうん、
ヨーロッパのバンドなんですけど、うんはい、そこのジャパンツアーの手伝いですね。手伝いっていうか、
いや、ちょっと佐藤さん、はい、これね、あの僕思ったんですけどね、はい、それ系のバンドが来たら、はい、ずっと過去からなんとなく呼ばれるバンドってあるじゃないですか、
はい、
80年代90年代だったら、はい、シェルショックが必ず呼ばれるとか、はい、その立ち位置ありますよね今。
どうなんでしょう ね、 ねでもなんか昔のそういう感じと変わってきましたよね、うん、割となんかいろんな若い シーンの最前線にいるバンドはピックアップしてもらえてるのかなっていうところで嬉しいですけどね、
そうかそうか。で台本的にはここに情報解禁前というのはちょっと言わない方がいいんですかね。
どうなんでしょうね、うん、多分そろそろ発表されると思うんですけど、内容は言わなきゃいいのか、うん、下北沢のシェルターでやります、はい、
なるほど。
面白いイベントだと思います。
でさらにそこから四日市、
四日市クラブケイオス、これも、ええ、
7月28日、
28日、そうね、うん、これも毎年やってるメタルコンビナート、四日市メタルコンビナートっていうフェスで、はいはい、それこそねシェルショックやなんかも、うん、
ね、昨年 ね、
はい、
ありましたよね、
うん、毎年もう3年4年もっとやってんのかな、うん、結構2日3日やる大きなイベントで、俺も何度か出させてもらってるんですけど、今年も出させてもらいます、メタルコンビナート。
はい、続けて8月31日
エルプエンテはですね、はい、これ西岡間にあるこのちっちゃいライブバーみたいなところで、はい、まあ本当に素晴らしいメニューなんで、素晴らしい会場なんですけど、はい、ちっちゃいバーみたいなところでお酒をたくさん飲みながら、はい、私の個人企画になります、はい、なのであんまりメタルに特化してない、とにかく俺が好きなバンド個人的に呼んでたくさんお酒を飲みましょうっていう、
なるほど。
なんでよかったら遊び来てください、
はい、そうか。で、はい、今日の話聞いて、うわすごい興味あるなって人が、はい、まず検索しようと思ったら X がいいですか。
X が一番出てきやすいかな、うん、あの、うん、インスタグラムとか Facebook でも結構頑張って更新してるんで、よかったらチェックしていただけたら嬉しいです。
でかつ佐藤さんにライブ会場で声をかけたら、はい、あの名刺がもらえると。
あ、そうですね、ステッカーとか名刺とかお渡しします、うん、はい、なんかカードで後ろに QR コードついてて、ね、あとなんかライブハウス、うん、いろんなメタルのイベントとかに一人でフラフラ酒飲んでいるん
で、そうですね、
声かけてもらえたら嬉しいです。
確かに演者としてなくて客として佐藤さん見た回数の方が多分多いでしょう。
そうですね、ライブハウスでちょこちょこお会いしますもんね、
うん、そうですよね。ではちょっと時間が来てしまったんですが、佐藤さんちょっとわざとらしい一言いいですか。
はい、
台本ほとんど消化できなかったんで、来週も来てくれるかな。
いいとも、
ありがとうございますということで本日のゲストは遠藤のボーカル&ベースの佐藤さんでした。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。